どうも、皆さん、工藤でございます。今回はですね、ここ最近もうずっとね、ゲームのお話が続いていたので、だいぶこう、一回一回の配信の時間がね、少し長めだったんですけど、今日は、まあちょっと、私も小休憩というか、はい、ちょっとね、軽めにやりたいなということで、まあ、私の、最近の病院事情をですね、ちょっとお話できたらいいかなと思っております。おっさんの病院事情ね、別に興味ないなっていう人も多分いると思うので、はい、本当に興味があるというか、暇な人だけ聞いてもらえたらいいかなと思います。私、まあ、去年30になりまして、病院にですね、今ね、3つっていうのかな、なんつうのか、なんとかかなんとかかなんとかかってあるじゃないですか。ね、それ3つ通ってます。はい。まあ、定期的にというよりかは、2つは、まあ、治れば、うん、まあいいかなってものなんですけど、まあ、1つは、潰瘍性大腸炎ということで、はい、消化器内科でございます。はい。で、消化器内科もですね、もう定期的に、もうずっと通っていまして、来週ですね、来週の木曜日ぐらいに確か、また1ヶ月ぶりぐらいにね、はい、通院しなきゃいけないということなんで、まあ、ここはまあ、いつも通りというか、うん、去年の今頃はですね、ちょっとだいぶ調子が悪くて、多分、ポッドキャストにも残してると思うんですけど、お腹痛いとか、なんかね、散々やってると思うんですけど、去年の、まあ、ちょうど同じぐらいの時に、その今ね、処方してもらったような薬を確か飲み始めて、そっから少し体調が良くなってきて、でそれと同時にこう筋トレなんかも始めたりしてみたいな時期だったような気がしています。はい。まあだから、潰瘍性大腸炎、難病なんですけど、まあ、最近はその薬のおかげもあって、ね、すごい高いお薬ではあるんですけど、その薬をもらいつつ、なんとか今はね、結構順調というか、前ちょっと体重の話とかね、しましたけど、体重がですね、ついにもう75キロ普通に突破しました。はい。ちょっとね、まあその話はまたおいおいね、しようかなと思うんですけど、はい、75キロ突破して、ちょっとね、太ってるかなと思ってきているんですけど、まあ意図的にねちょっと食べる量増やしたりもしてるので、まあそれもあると思うんですけど、はい、まあある程度こう体重増えたらちょっとね食事制限というか食べる量をやっぱ減らして、まあ筋トレもしつつなんですけど、しつつちょっとこう体重も落としていこうかなというふうには思っております。まあその話はまたおいおいということで、まあだから本当。潰瘍性大腸炎ね、まあ、辛い時は本当に辛いんですけど、もうお腹痛いし、トイレ行かなきゃいけないしね、めちゃくちゃ大変なんですけど、今はすごく元気です。はい。まあ、だから来週も行かなきゃいけないんですけど、まあ、いつも通り採血とか尿検査とかして、まあ、先生の診察受けて、うん。多分ね、あ、まあ問題ないねって言われて、多分すぐに帰ってこれるんじゃないかなと思ってます。だね、はい。だからその今飲んでる薬が、あと1年かな、あと1年ぐらい飲んで、なんか問題なければやめなきゃいけないっていうか、うん、その薬なしでね、維持できるかっていうところになってくるので、まあ、そっからが勝負っていう感じですね。うん、それが終わった後、また再燃したら、はいっていう感じで、また辛い時期が始まるという感じですね。まあ、その繰り返しなんですけどね、結局ね、うん、まあ治ればいいなと。治るというか、まあ治ることはないんだろうけど、収まれば、ね、その寛解って言って、その何もない状態、健康な状態がね、維持できればいいなとは思ってます。まあそんなとこですかね、潰瘍性大腸炎、消化器内科に関しては。はい。ということで、まず一つ目は消化器内科に今通ってるというお話です。じゃあ二つ目はですね、これこの前から言ってますけど、歯科っていうのかな、歯医者ですね。歯医者は、今年入ってからね、ちょっとこう、今年は歯の健康にもね、少し気を使っていこうということで、今年入って1月かな、最初。 ですね。1回目歯医者行ってきて、でもう2回目も行ってきました。はい。あの虫歯とかはねなさそうなんですけど、あのもうこれね本当ネットとか調べると、まあ、定期的に歯医者はね行った方がいいらしいですよ皆さん。うん。まあ本当にその健康的に歯を維持したいんであれば、やっぱ最低でも3ヶ月に1回ぐらいだったかな。まあその書いてるウェブサイトとかにもよると思うんですけど、まあ、3ヶ月とか、うん、まあ、全然問題ないって言うんであれば、あの人にもよると思うんですけどね。だから半年に1回とか、うん、まあ、年に1回か2回ぐらいは行った方がいいという感じなんですかね、やっぱね。うん、特にその虫歯があってもなくても、うん、って感じでしたね。で、私はもうね、本当最後に歯医者に行ったの、いつかなーっていうぐらい全然行ってなくてですね。うん。汚いよな。うん。汚いなーって自分でも思ったんですけど。で、行ってなかったもんですから、特に虫歯はないんですけど、やっぱその、なんか歯石がね、溜まってたりとかさ。あと、なんだ。コーヒーとかもね、やっぱ飲んだりするんで、なんかその歯にこう汚れがついちゃって、なんか全然こう、歯磨きで取れないような状態になってる。みたいな感じだったんですけど、あのもう2回ぐらい行ってね、もう綺麗になりましたよ。うん。すっきりって感じ。はい。で、2回行って、もうだいぶ綺麗になったんですけど、次は、また今月末ですね、行くんですけど、まあなんか歯医者の先生曰く、なんかまあどこにその汚れがつきやすいかみたいなところをちょっと見たいということで、今一通りもう綺麗にしてもらって、まあ、あの、行かなくてもいいと思うんですけど、その今後のね、その歯をきれいに健康に維持していくために、まあちょっと通わなきゃいけないということで、はい、まあ1ヶ月後ぐらいですね、行かなきゃいけないっていう感じです。まあ今後もそうね、さっきも言ったけど2ヶ月3ヶ月に1回ぐらいはちょっと通うかなと思ってますんで、はい、うん、まあ今年から始めて、そうね、もうずっとなんかもう死ぬまで継続できたらいいなって思ってます。正直歯医者は。うん。定期的に通うのがベストですね。やっぱ歯磨きだけではね、まあ、どうにもならないですよね。うん。よくあの、なんか、フロスとかもやった方がいいとかね、言いますけど、なかなか私はね、フロスはちょっと、なんかめんどくせえなって思っちゃうんだよね。うん。やった方がいいとは思うんですけど、そこはわかるんですけど、やっぱめんどくせえなってちょっと思っちゃうので、まあとりあえず毎日歯磨きはしつつ、で定期的にこう歯医者に行って虫歯がないのかとかね、あと汚れてたらちょっときれいにしてもらうとか、歯石があったら取ってもらうとか、まあそういった感じで、ちょっとね、歯医者もまあ定期的に通うことになりそうかなと。まあ頻度はそんなに多くないけど、まあ2ヶ月に1回だったら1年間に6回ぐらいですよね。うん。金額もね、まあ、この前、1回目行った時は、もうだいぶ久々に行ったのもあって、結構高かったですね。2000いくらぐらい取られた。最新料みたいな感じでね、取られたんですけど、2回目行った時は、ほんと1000円いかないぐらい。700円ぐらいだったか、700、800円ぐらいだったんで、あ、めっちゃ安いわ。安いかどうかわかんないけど、まあ、普段のね、その、潰瘍性大腸炎の支払ってるね、薬代とかに比べたら、うん。バチクソに安いなというふうには感じました。はい。なのでまあこれで歯の健康維持ができるんであれば、全然通う価値というか、まあ投資ですよね。うん。まあいいんじゃないかなというふうには思います。まあできれば、あの私歯並びもね、別にそんなにいいわけではないんですけど、まあ、ガタガタってほどでもないんですが、まあちょっとねやっぱあんま良くないというか。っていうところもあるので、できればね、歯科矯正、歯列矯正っていうのかもね、できたらいいんですけど、歯列矯正はね、うん、また値段が全然違いますから、100万とかっていう世界ですからね、なかなか気軽にこう、じゃあちょっと健康のために歯列矯正やりますとはちょっと言えないですね。うん、なかなか100万バンって出すのはちょっと難しいかなと思います。はい。まあちょっとね、お金に余裕が出てきて、ちょっとそういうのをやりたいなって思ったら、まあ、やろうかなというところでございますね。はい。というわけで、二つ目は、 歯科、歯医者のお話でございました。そして3つ目、これ言ったことないんじゃないかな、はい、これ言ったことないと思うんですけど、皮膚科でございます。皮膚科で、これはですね、さっきの2つ、消化器内科と、まあ、歯医者歯科と比べると結構突発ですね。その定期的に通うものではなくて、ですね、私ですね、なんか体質なのか、それともその今飲んでるその潰瘍性大腸炎のねお薬のせいなのかわからないんですけど、まあ、多分体質によるとこだと思うんですが、私足の裏にですね、なぜかわからないんですけど、イボがですねできやすい体質なんですよ。はい。ね。足の裏にイボができやすいんですよ。イボ。おっさんのイボの話聞いてね、ちょっとどう思うかわかんないですけど、できやすいんですよね。これね、ほんとね、最近とかの話じゃなくて、ほんと昔から、もう子供の頃からね、もうちょくちょく出てきてたんですよね。もうできてない年はないんじゃないかなっていうぐらい、もう頻繁にできて、そして親に連れてってもらって、取ってもらって、と思ったらまた別のとこにできて、で、また取ってもらって、みたいなことをね、もう昔からやってきたんですけど、今もね、相変わらずね、その体質というか、は治ってなくて、もうずっとね、まあ、ずっと通ってるっていうか、まあ、できたら行くっていう感じなんですけど、で、実は去年のね、10月ぐらい、11月ぐらい、まあ、ちょっとね、去年の後半ぐらいから、またできちゃいまして、はい。うわーって感じなんですよ、私からすると。うわ、またできてるよ、みたいな。なきゃないで病院行かなくていいから、ね。ただ、できてしまうと、もう行くしかないと。行って、まあ、取ってもらうしかないということになるので、めんどくせえなーっていう気持ちなんですよ、いつも。ただ、なぜかわかんないけど、できてしまうんですよね。昔から。もうそういう体質だと、受け入れるしかないというところでもあるんですけど、これがね、もう本当に厄介で、ね。その、歯医者みたいにさ、例えばなんか、ね、ちょっとこう見た目に関係するところでもないじゃないですか。足の裏だからね。足の裏なんて誰かに見られることはほぼないですから、別にその生活に支障をきたすっていう感じでもないからね、急いで治す必要もまあ正直ないから、なんかね、まあ時間がある時に行けばいいかなとかね思っちゃうんだけど、でもね、これね、時間が経つとですね、でかくなるんですね、イボね。もう同じようにそのね、なる人だったらわかると思うんですけど、でかくなるんですよ。はい。で、でかくなるとですね、まあ治療に時間がかかるということで、まあ、なるべく早い段階でね、まあそれはどの病気にも言えると思いますけど、早期発見ですぐに治療した方がまあいいという感じなんですけど、まあ、さっきも言ったようにちょっと私もう数ヶ月経ってますので、はい。で、昨日実はね行ってきたんですよ。その皮膚科に、はい、行ってきて、治療してもらったんですけど、実は今ね両足にイボができてたらしくて、右足の方にねできてたのは知ってたんですよ。もうイボだなって思って、で取りに行こうと、で見せたら、あー、イボだねって言われて、おじいさん先生なんですけど、あー、そっかーみたいな、って言われて、で反対側の左足で、左足の方はなんかねあったんですよ。 でも今まで見てきたなんかイボの形と全然違うから、これイボじゃないなって思ってたんですけど、なんか最近ちょっとその似たようなものがちょっと増え始めてたから、これなんだろうと思ってついでに聞いてみたんですね。なんか魚の目とかなんかタコとかそういうやつかなと思って、で聞いてみたら、先生これなんですかねって聞いたら、あーイボだねって言われて、え、これイボなんすかみたいないうふうに言われまして、ってことで結局、まあ、両足ともなんか種類が違うらしいんだけど、右足と左足でなんか別の種類のイボがこう両足についてるっていうか、できてしまっていたというお話でございました。で結局昨日病院仕事終わりにね夕方行って、 で、あのイボの治療ってね、まあ、いろんな治療法あるらしいんですけど、昔はねその手とかにもできたりして、うん、子供の頃ねできて、なんか注射でねやるとかっていう方法もあるんだけど、注射はね結構痛いんですよ。まあ当たり前だけど、手のひらにこう、なんつうの、その手のひらに注射をブスって刺してジューってやるからめっちゃ痛いんだけど、イボもね、でもね、あのできる箇所によって痛さ全然違うんだけど、治療の際ね、治療の際にあのあれなんだ、液体窒素かな、液体窒素のその冷たいもので、あのその患部をね焼くというか、あれなんていうの、低温やけどみたいなっていうんですかね、でもう患部をずっとこう押し付けるというか、はい、やるんですよ。やられたことある方もいるかもしれないんですけど、あれがですねやっぱ痛いんだよね、当たり前だけど。まあドライアイスとかもさ、やっぱなるべく触らないようにって言われると思うんだけど、まあちょっと触るぐらいだったらね問題ないんだけど、そのずっとやっぱこう触り続けると、まあ、そこがやけどしてしまうとね。なので、まあ、それをね治療として使うのでめっちゃ痛いんですよ。うん、まあ、全然我慢できない痛みではないんですが、痛いと初めてやられる方は多分ね、うっそこれ痛えってなるかもしれないんだけど、私はもうあのベテランですので、はい、もう何十年とやられてきた痛みですので、まあ全然ね慣れたもんですけど、両足やられても、はい、ですけどね、あのね指先とかが痛いんですよ、指先。今回私ね指先じゃないんだけどね、あの足のなんていうの、あの親指の付け根のちょっと下あたりっていうのかな、その辺にできたりしてるんですよね今回、はい。まあ、ですので、まあ、そこまででもなかったんだけど、場所によっては特に指とか、あのなんか皮膚の薄い場所、足の裏でもありますよね、うん、指の先っちょとかねやばいよ、うん本当に手のひらにねできたことももちろんあるんだけど、手のひらの指の先にできたことあって、やられたことあるんだけど、めっちゃ痛いよ。足の裏の肘は、うん、まあどっちも痛いけど痛いよまあできない人は本当にできないらしいんですけどね、私めちゃくちゃその昔からそのできるのを、まあ、分かってるから、なるべく足の裏をね綺麗にするように意識したりしてるんですよ。お風呂入ったりする時とかもね、丁寧に洗ったりしてるんですけど、それでもねなるんですよ、うん。まあ、なのでね、ちょっとこうできるたびにショックを受けるというか、はぁーってまた行かなきゃダメなのかみたいな、またお前かみたいなね気持ちなんですけどね、はい。もうもはや難病なんじゃねえかっていうぐらいね、もうできてます、はい。まあそんなこともあって、今はね皮膚科にもちょっと通っているという状況でございます。昨日治療してきて結局両足やられてね、今ね、まあ立って収録してるんですけど、ちょっと立ってるのちょっと辛いっちゃ辛いんだよね、足ね。今あのやられたところがねちょっとこう水ぶくれみたいになってて、うん、なるんですよ水ぶくれとかね、はい。でもうね普通に歩けないというかその足の裏ってやっぱ地面こうねとこう接する部分なんで大変なんだよね、痛くて、はい。まあ大変な状況がちょっとしばらく続くとは思うんですけど、まあ私あの運よく在宅ワークですので、はい、基本的には机に座ってれば仕事できますから、まあ、その辺はちょっと良かったなとは思いつつもね、はい。まあしばらくはもしかしたら皮膚科もねちょっと定期的に1ヶ月に1回ぐらいかなにはちょっと通わなきゃいけないなというところでございます。ということで今はまとめると、消化器内科そして歯医者そして皮膚科の3つに通ってるというところですね。まあここまで通ってる人も、まあ、そんなに多くないのかな、どうなんだろうね。中にはそのすごい健康で、ね、病院なんか通ったことないみたいな人もなんかいるとは聞きますけど、ね、私なんかはもう病院結構慣れたもんでね、もう行ってパッて治療してもらって、はい。ただね皮膚科と内科はねあ皮膚科と歯医者はね、あの、めちゃくちゃ早くやってくれるので、病院にもよると思うんですけど、 あっという間に終わるので、まあ、そんなに時間かかってないですね。消化器内科はね、もうとにかく時間かかる。まあ、総合病院でね、見てもらったりしてるのもあって、患者さんもすごく多いし、なんかね、めちゃくちゃ待たされるんですよね。はい。まあ、そこがね、ちょっと、大変かなというところでございます。はい。というわけで、結局どれぐらい喋っちゃったんだ？結局この、イボの話とか、私の病気の話で20分ぐらい喋っちゃったんですけど、軽く済ませるって言ったのにね、はい。なんか3つぐらいに分ければよかったかな。まあいいや、とりあえずね、歯医者の話とかもできたんでよかったんじゃないかなと思います。はい。とりあえず3つ。ね。まあ、消化器内科と歯医者はまあ、しょうがないにしても、皮膚科はね、ちょっと一刻も早くちょっと直して、まあ、できれば通いたくないなというところなんでね、早く直したいなというふうに思います。皆さんもなんかね、体の調子が悪いなとか、不調がある場合は、病院行った方がいいと思いますよ。なんか、例えば、まあ、精神障害とかでもね、全然、私行ったことありますけど、あれなんつうんだっけ、心療内科。心療内科違うな。精神科みたいなとこ行ったことありますよ。前勤めてた会社でね、ちょっと、そのステロイド飲んだりもしてた時期で、ちょっとね、心が不安定になったことがあって、それで、近くのね、その、心療内科って言うんだっけ、なんかそういう、精神科的な場所行ったこともあるし、なんだろうね、睡眠障害とかで悩んでる人も結構いるって聞きますけど、その眠れないとかね、睡眠はね結構もうまあまあ取れてるので、はい、全然問題ないかなと思うんですけど、中にはやっぱ眠れないとかっていう人もねいたりするんで、そういう時は睡眠外来みたいなのあるって聞くんで、行ってねお薬もらってくるとか。なんか体の不調が悪いなと、不調があるなって、不調があるな、不調を感じるな、ね、不調だなって思うことがあれば、まあやっぱプロにね、ちょっと相談してみるのが一番かなというふうには思いますんで、はい、あまり我慢せずね、めんどくさがらず行った方がいいと私は思います。はい。というわけで今回はここまでにしたいと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。